皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、どうぞよろしくお願いします。
皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日も、梅雨の薬膳のお話をしていきたいと思いますけども、はい、今日暑いですね。
暑いですね。
30度あったみたいですね。
30度でしたか。
30度で、車の中は33度で、あ、本当に真夏っていう感じでした、
ね、
湿気がね、はい、多くて、中医学ではね、こういう風なジメジメとした湿気のね、多い日はね、胃腸に負担をかけるっていう風に言われてるんです。
あ、そうなんですか。
皆さん胃腸の調子はいかがでしょうか。しっかりとね、梅雨の時期の体調管理をしていきましょう。
そうですね。
この中医学ではね、こういう湿気の多い時期には、薬膳ご飯としておすすめなのが、なんとおかゆさんなんですね。
おかゆさん、
最近おかゆさん食べました？
さん最近食べたかな、ちょっと覚えてないぐらい食べてない。
ぜひぜひ、あのね、おかゆさん、お米から高張ったらね、美味しいですよ。
あの高張ったらっていう言葉とまたおかゆさん、おかゆさんっていうのが合いますね。
私全然京都の人でも何でもないんですけど、生まれ大阪なんですけど、
一気にまったりしました。
おかゆさんってね、あの消化のいいのでね、あの有名ですよね。消化のいい食材として有名ですので、この時期とか、あと夏場ね、ちょっと食欲ないわとかいう時にでも、おかゆさんをね、食べてあげると胃腸の負担が軽減するんですね。特にこの時期は梅干しを入れてね、食べていただくと、梅のパワーもね、酸味いいですので、今梅干しつける時期じゃないですか。
そうですね。
がなってね、そういう時に梅干しをね、やっぱり食べてあげると体にいいように働いてくれるんですね。
やっぱり雅子先生は梅のことをね、よく言われるんですけど、そんなにすごいんですか？やっ
ぱり私ね、健康食品のお店にね、まあ生まれましたでしょ。小さい時にね、よくあの梅のこのエキスを、何かあったら梅のエキス飲んどきとか、ハトムギ酵素飲んどきっていう風に、薬飲まなくて、そういう梅エキスとか、ハトムギ酵素でなんか難をしのいでた感じがしますね。
それは昔の人の知恵とか。
そうでしょうね。
すごい。
梅肉エキスとか今も売ってますのでね。あとこのね、やっぱり湿気の多い時期はね、酸味がいいですので、梅干しを入れてね、おかゆさんにしていただいたりとか、あとね、長芋のおかゆさん。
それは初めて。
長芋のおかゆさんも美味しいですよ。あと大根を入れたおかゆさんとか、かぼちゃやとうもろこしなどね、いろんな食材を入れてね、おかゆさんできますので、夏場もそうですけども、雨が降ったら、何しかおかゆさん食べときって思っといていただいたら薬膳になるかなと思います。
なんかしっぽりいいですね。
あの炊いたご飯から柔らかくお水入れてね、煮張ってもいいですしね、食材をね、口に入れるまでの調理法っていうのをね、消化しやすいように調理してあげるんですね。
ああ、なるほど。
そうすると食べると胃にこう食べ物が送られても消化しやすいですよね。胃の負担が減りますので、
そっか、
そうそう、ね、
固めのご飯が好きなんて言ってる方も、ちょっと胃に優しくっていう時はおかゆさん、
それか固めのご飯が好きな方は、よく咀嚼して噛んで胃に送ってあげる。
口で胃を助けてあげる。
そうか、
そういうのがありますよね。
そうなんです。口とね、胃ってね、体の中で自分のために働いてくれるものじゃないですか。でね、よくね、これ他社やったら口株式会社と胃株式会社がね、こう取引してると思う。ちょっとイメージしてください。
会社なんですね。
そうするとね、口でね、あまり咀嚼しなくて、こう物を胃株式会社にこう送ってしまうと、胃株式会社怒りますよね。返品してきますよね。
返品だって。
あの胃とね、この体っていうのはね、もう一緒ですので、いくらね、噛まなくて胃に送っても、胃は一生懸命自分のためにね、消化してくれるんですよ。
そっか、そういうふうに考えたら、ちょっと
そう、ちょっと口でご自分の意思でしっかりと咀嚼して噛んであげて、消化よくしてあげてから胃株式会社に送る。
なるほどね。
そういうふう 風にするとね、うん、あの胃腸が軽減するとね、今度あのメンテナンスの方に力を注いでくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
うん、メンテナンスっていう
と、だから免疫力を強くする方に向いてくれたりとか、あ、あの消化に力をね注がなくていいようにしてあげるっていうのもこの時期の、まあ、長生きする健康法でもありますよね。
なるほど。ちょっと休ませるイコール他にパワーを発揮できるんですね、
うん、そうなんですよ。なるほど。疲れを取る方にね、
うん、本当だ、
力を注いでくれたりしますので、でね、よく噛んで食べるってね、よく、聞くことあると思うんですけど、
はい、
よく噛んで食べようって皆さん決心なさるんですけど、
はい、
毎回ご飯食べるとき忘れます。
忘れます。
忘れます。で、腹8分目ぐらいになったら、あーって、また噛んでなかった。
やっぱりお腹空いてるとね、どうしても。
そうなんですよ、うん、一度ね、何回噛んで嚥下って言ってね、こうゴクンってしてるから、ちょっと一度ね、ご自分で数えてみてください、
は
い、
だ
いたい 3,4 回でゴクンしてる人が
一桁ですか、やっぱり、うん、
3,4 回の方多いかな、
うん、目標は、
目標
は
あの最低30回ぐらい、
30回か、
うん、30回噛みしてみましょう、うん、でこれ毎回忘れるので、食卓のテーブルにこう書いておくとか、
あ、なるほど、
そう、お箸に書くとか、もう油性マジックで指に書いちゃうとか、う
ん、あらあらあら、
自分が気づくところに、
うんうん、
このメモを置かれるといいかなっていうふうに思います。
最初はそれぐらいしないといけませんね。
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。よく噛んで食べるっていうのもこの時期のポイントですね。
はい。
で、私のね、あの前回の薬膳料理教室では、
ええ、
土鍋を使ったお料理っていうのもご紹介させていただいたんですね。
はい、
うん、土鍋料理っていうのもね、あの胃腸のね負担を軽減してくれる、消化を良くしてくれる調理器具になりますので、
ええ、
まあ自然の要素からね作られた土鍋料理っていうのもね、うん、おすすめですので。
そうなんです
か。ご飯を炊いたりとか、お味噌汁とか煮物でもスープでもいいですので、うん、土鍋で一度ねあのお料理っていうのをねするといいかなっていうふうに思います。
普通の鍋とはまた違う良さがありそうですね。
そうなんですよ。胃腸をねあの軽減するっていうので土鍋料理おすすめします。
そうなんですね。土鍋か、これは目から鱗ですね。
どうですか、純子さん持ってます？土鍋
IH なんです。
あ、そういう方ね、
はい、
あの大丈夫ですよ。ガスコンロありますでし
ょ。ああ、
ガスコンロ持ってきて、
卓上の、
そうそうそう、
カセットコンロですね。
カセットコンロ、
うん、
うん、あの今ほら災害とか多いじゃないですか。
そうそう、
だから IH の方もぜひね一つ二つはガスコンロっていうのを
ね
持っていただくのもいいかなと思いますので、
そっか、
でそのガスコンロ
で、ね、
土鍋料理、
うん、なんか特別感もありますね
今ね、うん、インターネットでね、
はい、
あのたくさん土鍋すごい素敵なの
ありますか、
売ってますので。
土鍋が素敵って例えばどんな、
なんかほらあの手作りの いびつな形の、
あー、なるほど、
土鍋とか、
こう土の感じがする。そうそう、
で色もいろんなありますし、あとね IH 使える土鍋っていうのもあるんですよね。
なんか裏にひっついてるんですかね。
ねえ、
金属的なものが
ねありますので、
うん、
ちょっと土鍋っていうのもね、あの一つ二つ持っといてもいいかなと思います、
うん、
あのお料理する時のテンションが上がる。
確かにちょっと風情を感じますよね。
そう、なんか自分大切にしてる感も出てきますので
本当なんかほっこり、
うん、そうなんです、うん、土鍋料理ぜひ皆さんインターネットでもね購入できますので、
ええ、
一度ちょっとチェックしてみてくださいね。お料理するテンション上がりますのでね
大事ですね、
うん、大事です。
はい、
はい、そういうことでね今日はね絶心法のお話をしようと思うんです、
はい、
絶心法って舌の診断の方法って書くんですけども、
はい、
ご自分の舌でね、
ええ、
体調がわかるんですよ。
おろおろ、
うん、ぜひあの皆さんあの鏡を見たりとか、
はい、
あとは携帯でね、ご自分の舌、あのちょっと写メ撮って見てみたりとかね、
うん、
してみてください。舌で体調がわかる診断方法今からお話しさせていただきますね。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。舌でわかる体調、舌診法の話をいたしますね。
はい、
舌は内臓の鏡っ ていうふうに言われてまして、舌をねこうベローンって出すじゃないですか、はい、鏡でね見るとそれはねもう内臓がこう露出してて、
うんうん、
見える内臓っていうふうに言われてます。
すごいですね。
そうなんですよ、
内臓が自分で見れちゃう、
見れちゃうっていうのが舌の症状ですね。
わあ、そんなにリアルに出るんですか。
そうなんですよ、あのご家族とか、
はい、
あと仲のいいお友達とかね今いらっしゃったら舌を見合う見ていただいて色が違うとかね、ちょっと形が違うっていうのも変化わかると思いますので、
色はなんとなくわかりますけども形まで、
そうそうそう、違うんですよ。
あらあら、
うん、あのよくね漢方の先生は必ず舌診断するんですけども、
はい、
西洋医学でも舌ベーって出してって言ってこう、うん、見るじゃないですか。
なんとなくイメージありますね。
そうそう、その時でね診断方法が変わってきますので舌によってね、はい、そういうふうなあの診断方法に今からちょっと勉強していき行きたいと思うんですけどもね、
はい、お願いします。
あの大人の人の場合はねたとえ健康な人であってももう超理想的な舌ってまずないと思ってください、
そうなんですか。
やっぱりあの、まあ、いろんなね食べ物を食べて私たち生きてますよね、うん、
はい、
ですのでいろんな不調は出てくる、ですので健康なこう理想な舌っていうのは大人ではあんまり見ないので
そうなんだ、
あまり不安にならないでください。
わかりました、
うん、ね理想なねあの舌っていうのはね色はピンク色、
ピンク色ね、
で苔って薄苔がね、
はい、
あの全体に薄くついています。
白いのですか。
そうですそうです、
うん、
で歯型はないです。で適度に潤っています。
潤い、
うん、このね適度に潤いっていうのも大切なんですね、
はい、
で苔が薄くついてるっていうのも大切です。健康な証拠ですのでね、うん、でこのような舌でしたら、まあ、あの体内の気血水も過不足なく健康な状態っていうふうに言われてるんですけども、
はい、
舌をベローって出していただいて、まず歯型がついていらっしゃる方いらっしゃいますかね、
うん、あ
の舌の周りにねもう歯型がついてるわっていう方多いんですよ。
多いんですか。
特に日本人すごく多いというふうに言われてます。歯型がついている舌っていうのは、
はい、
水体って言ってね、お水のね代謝があまり良くないので、
はい、
むくんでいらっしゃるんですよ。
舌がむくんで。
そうそう、あのね舌っていうのは歯の内側にちょうど収まるような形であるんです、本当はね。
本当はそういうサイズなんですね。
そうそうそうそう、それが膨張して、
うん、
あの水体ねあのむくんでますので、
はい、
大きくなってその歯に押してるんですね、
う
ん、
あっちゃー
舌が。ですので型がついちゃう。
わお、
うん、それがあの歯型ついてる。わお。
ちょっとオーバーサイズなんですね。
そうなってくるんですよ、
うん、
でそういった方はねやっぱり胃腸の調子が少し弱ってらっしゃるのかもしれないっていう状態です。
へえ、そうなんですね、
うん、あの胃腸が強いとしっかりと代謝できますので、
はい、
あの水の巡りも良くなりますので、
うん、
水はけのいい体にもなっていきますけども、
はい、
歯型がついているっていうのはちょっとお疲れの下で胃腸がちょっと弱ってらっしゃるのかもしれないです。
なるほどね、
うん、もうそこ多い時は本当におかゆさんが合いますので
胃をいたわる。
そうそうそうそう、うん、お疲れモードですね、
はい、
うん、でそういう時はね冷たいものとか生ものとか揚げ物は避けられた方がいいです。
え、生ものもダメなんですか、
うん、生ものってね結構あの消化しづらいんですよ。
そうなんだ、
うん、そういった方はやっぱりあの蒸したりとか、はい、煮たりとかスープにしちゃって、うんで、はい、お野菜食べた方がいいですね、胃腸には。
そうだったんですね、
う
ん、
そうですそうです。で、あとねやたらと白っぽい舌、
あ
ピンク色ではなく、うん、薄赤くもなく、うん、ちょっと白いわっていう方は、
はい、
もう貧血です。
貧血、
血が足らないので赤くないんですよ。
血の色が見えない感じですか、
うん、そうそうそうそう、貧血ですのでもう血液不足ですよね。
なるほど、
うん、栄養不足とか貧血の症状の方はあの舌が白く見えますね、
うん、
うん、ですのでこういう時にはあの血をね作ってくださる食材、作ってくださるっておかしいんですけど、
いやそれぐらいありがたいですよね。でもね
血をねあのスムーズに作るっていうのが薬膳的にありまして、
はい、
まあトップバッターはね人参とほうれん草です。
人参ですか。
うん、人参、あの馬がね、はい、人参だけ食べてあれだけ血と筋肉を作るんですよね。
そっか。
そう、 でもその赤い色は血の色とか言われてますので、人参、あとほうれん草はもうポパイでしょ。
ポパイのイメージがね。
そうそうそう。ね、あのほうれん草を食べるとやっぱりあの血液がね作られるって言われてますので、はい、ほうれん草スープにしたりとか、人参しりしりにしたりとか。
あ、しりしりすごい量食べれるみたいですね。
うん、そうそう、炒めるとね、あのいいですね。ベータカロテンのパワーもアップしますのでね。
はい、
あとはシーフードです。
シーフード。
うん、タコ、イカ。
あ、へえ。
で血作るんですよね。
なんかね、白っぽいのに血につながるんですね。
そうなんです。タコもイカさんもね、うん、海の中でいい食べ物食べてるんですよ。
イ
ワシとかね、うん、あのサバとかね、血になるような食材を
間接的に、
うん、食べてるんですよね。タコはね、ホタテとかね、そんなもんめっちゃ食べるんでね、カニとかも。
ああ、そう言えばなんか力強そうですよね。
タコ好きな方はいいですよ。う
ん、本当に？
うん。あのタコ漁ってね、真夏にされるんですよ。明石の方のね、タコって有名じゃないですか。はい、その真夏にね、タコ漁すると汗いっぱいかきますでしょ。
はい、
汗は血の変化したものっていう風に言われてますので、そこで血を作ってくれるタコ飯を召し上がるんですね。
あ、すごい理にかなってる。
そう、理にかなってる。そう、
タコ飯食べてみたいです。
タコ飯ね、タコを買うじゃないですか。
はい、
でちょっとね、お出汁の醤油につけとくんです。あのぶつ切りにしてね。
はい、
でそのままお米に入れて一緒に炊かれると美味しいタコ飯ができますので、
意外と簡単なんですね。
簡単みたいですよ。
いや
私タコあんまり、ね、苦手やからね。
あれはなんですか。
そう、レシピ見てなるほどなって思うだけで、実践はしないんですけども、あの皆さんしてくださいね。タコとイカを味方につけるといいですよ。
イカですね。
うん、
はい。
もう薬膳料理ではね、もうタコイカすごい出てくるんですよ。
そうだったんですね。
うん。私もなかなか食べない食材だったんですけども、
はい、
薬膳を習い出してからちょっと意識するようにね、食べるようにしてます。
うん、そうか。なんか貝はね、イメージあるんですけども。
貝もたくさん、あの、タウリンって言ってね、
あ、
やっぱり肝臓、血を貯めてるその臓器にいいのはタウリンですので、タウリンはやっぱり全部シーフードから来てますので ね、
うん、ですね。なるほど。
アサリとかね、シジミとか、そういったものをあのお味噌汁にしたりね、して飲むのもいいかなと思います。
手軽ですよね。
そういった方は白い舌の方におすすめなんですね。
はい、
だから今日ね、あの朝起きて舌を見て、あ、ちょっと白っぽいわと思われたら、うん、そういう血を作る食材をその日に食べとくんです。
へえ、
うん、そう、
すごいな。
あのね、舌が白い人はね、血色も悪いんですよ。はい、顔色。
なるほど。やっぱり貧血気味だから。
そう、あのやっぱり血色がいい、ツヤのあるね、お肌っていうのも血の力ですので。
あ、そっか。お肌のツヤはやっぱり血の力がないと始まらないんですね。
うん、そうなんですよ。いくらね、いいチークを塗っても血色ですよね。
そうなんですね。
うん、ですので、もう日頃から血を作る食材っていうのをね、あのインターネット引かれると、薬膳貧血に効く食材とか引かれると、いっぱい食材のねアドバイス出てきますので、う
ん、はい、
そういうのをね見ていただいてもいいかなと思います。
なるほど。
うん、あとね、
はい、
ちょっと紫っぽい舌っていうのもあるんですよ。
あ、なんか、
うん、
ちょっと暗い、
うん、そうそうそう、
あれですね。
うん、あれはね、おけつって言って、
はい、
あの血がドロドロサイン、
あ、
うん、ドロドロシグナルなんですね。血行不良を起こしてるっていう状態なんです。
よどんでる感じです
ね。そうです、そうです。血がね、よどんでるので、だんだん紫色になってくるんですけども、そういった方は必ず肩こりとか腰痛とかっていう慢性のこりとか痛みの症状が必ず伴っています。
はあ、
うん、でそういった方はね、お水を上手に飲んであげるとか、
はい、
あとそのお血を取るね、血液ドロドロをね浄化するお酢料理とか、
はい、
あのらっきょとかね、
お
酸っぱいものとかね、
はい、
うん、あとターメリックっていうウコン、
効きますね。
っていうのも血液サラサラ効果があるので、
はい、
ターメリック、まあ、カレーとかね。
なるほど。
うん、あとよくね、黒キクラゲ言われるんですよね。
はい、
中華料理によく載ってますでしょ、ね、黒キクラゲっていうのもおすすめします。
あ、
うん、あとね、そういう方はね、舌の裏をねこう、はい、ベローンってこう出していただくと、
はい、
舌の裏にはね2本の静脈が流れてるんですけども、
はい、
普通はねこの青い静脈はねぼんやり見える程度か、うん、あるいはもう全く見えないんですけども、あのおけつの人はこの2本の静脈がぐるぐるぐるってこうはっきり見えるんですよ。
リアルに立体的に、
うん、
なんか身に覚えがあります。
そういった時はね、本当に血液を浄化してくれる、はい、あの酢の物とか生玉ねぎとかラッキョとか、
うん、
黒きくらげを食べていただいたらいいかなっていうふうに思います。
なるほど、お酢ですね。
そうそう、あとね、真っ赤っかの舌っていうのもあるんですよ。赤い赤い舌はね、もうそれこそその通り、はい、熱がこもってるんです。
うん、
赤いから燃えてる、炎症してるんですね。
熱そうな感じですね。
うん、それはねやっぱりあの食べ過ぎ飲み過ぎで炎症もあるんですけども、
はい、
なんとストレス、
え
ストレスで舌が赤くなってる方っていうのも多いです。
は
い、
ストレスが、
うん、
はあ、
そうなんですよね。あのイライラとかね、
はい、
不眠症になったりとかっていう舌がね赤くなってくるっていうのもね、ストレスがあるっていうふうに言われてますので、
はい、
まあ、ストレスは万病のもとって言われてますのでね、
ええ、
適度な運動したりとか、うん、ご自分の趣味とか余暇の充実でね、ストレスをためないように工夫していただけたらなっていうふうに思います。
は
い、
うん、そうですね。うん、
あと更年期障害の方とかね、
はい、
結構熱を持って赤い舌の方も多くいらっしゃいますので、
う
そういった時はあの夏野菜ね、今出てきてるきゅうりとかトマトとか、
はい、
うん、あのそういう夏野菜とか、あとやっぱ果物っていうのも体の熱を取ってくれますので、あと豆腐もいいですよね。
豆腐ですね。
うん、
うん、
っていうのをね取っていただくと熱を取り除く働きがあります。
へえ、体をね冷やす野菜とか言いますもんね。
うん、うん、あのね日本人はねやたらとね体を冷やす野菜のことをねちょっと悪者扱いする時があって、
はい、
体を温める食材っていうのをすごい美化されるんですね。
確かにそうですね。
そんな感じある、はい、ありますでしょ。あの体を冷やしてくれる食材っていうのと体を温める食材っていうのはもう同じぐらい重要なんです。
そうなんですか。
そうです、そうです。これはもうイコールです。これバランスですよね。
ちょっと悪者扱いしてましたね。
そうなんですよ。でも熱を持っている時にまあ、体を温めるの方がいいと思って、
はい、
体温める食材ばっかり取っていくともっともっと熱くなってきますよね。
うん、そんなに。
そうです。それはね舌で見ていただくといいかなと思います。
なるほど。
あと自分のね体が冷えてるか、
はい、
冷えてないかもうすぐ分かる方法が、
はい、
今冷たいものが飲みたいか、
うん、
温かいものが飲みたいかなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、
で冷たいものが本当は欲してるのに体温かいものが体にいいと思って、
そうそう、
あ体のね温かい熱いものばっかりこう飲まれてると余計にホットになってきてのぼせが出てきて、
ええ、
まあ、それこそね、うん、もっと熱くなるっていう症状になってきますので、あのご自分のあの欲してるものを口にするのが一番、
はい、あ、やっぱり
合ってるかなと思います、
ね、理にかなってるんですね。
そうそう、とか周りの人にこうね、あの動揺せずに、
そうなんですよ、うん、女の子は冷やしちゃいけないとかね、
そうそう、
その言葉だけを見て、
うんうん、
信じ込んじゃって、
やっぱりね夏はね体ほてりますので、
はい、
やっぱり体をねあの熱を取ってくれる食材っていうのがその時期に出てきますよね。
うん、
そういったものを食べていただく方があの寝つきが良くなる、
あ、
うん、っていうふうに思いますね。
睡眠大事ですもんね。
睡眠大事でね、貧血の人ってね、
はい、
あの不眠症の方も多いんですよ。
あ、やっぱりつながってるんだ。
そう、血の力ってね、脳って血だらけじゃないですか、頭の中って、
うん、いっぱいなんですよね。
いっぱいなんですよね。 ですので、あの血の不足は脳が休まらずに、
あ、
そう、考え事しちゃったりとか、なかなか寝つけなかったりとか、
はい、
あと心配症になったりとか、
うん、
そういった症状になってきますので、どうぞどうぞ血作り
本当ですね、うん、大事なのがよくわかりました。
やってみてください。
はい、さあそれではこの後エンディングです。
はい、はい、はい、鳩麦の森、 ハトムギの森では貴重な奈良県産のオーガニックハトムギを販売しております。
はい、
ぜひね、ハトムギの森に来ていただきたいのが、今ね、あの有機栽培でね、あの栽培してる野菜たちがたくさん、あの、うん、並び始めました。玉ねぎもそうですし、トマトもキュウリもね、はい、バジルなども出てきております。あとオーガニックのね、ニンニク、ニンニクもいいですよ。一緒にね、ハトミのパン屋さんで販売してますので、
はい、
はい、ぜひいらしてください。場所は奈良市古市にございます。奈良市出屋敷町141-1。電話番号は0742-628318、0742-628318です。
はい、
ハトミの森では、食べ物は体と心を養うという考えの理念のもとに、お客様に健康情報を発信し、食育の大切さを伝えていきたいという思いがございます。そして、食育とね、ハトムギ料理教室、そして薬膳料理教室なども開催しております。7月は8日と9日がハトムギ料理教室でして、15日、16日、30日が薬膳料理教室となっております。あの季節のね、養生のお話とか、あとね、ハトムギの美味しいご飯の炊き方とかね、ハトムギ美肌パックの仕方などね、はい、お伝えさせていただいております。はい、来月ですね、またこのお時間で、お話しさせていただくのは、はい、来月もう7月の末になりますね。
そうですね、
暑いでしょうかね。
暑そうですね。
暑そうですかね。ね、しっかりと夏の養生していきましょう。
はい、
強い紫外線によって体は錆びるっていうふうに言われてますので、サビからね、体を守る薬膳ご飯の話をしていきたいと思います。
はい、
夏の養生ってね、1年の中で一番重要なんです。
大事なんですね。
だってね、暑さによって体消耗して汗かきますでしょ。汗かくとね、気も失うでしょ。
気がね、
で水も失うでしょ。
はい、
気血水すべてを失ってしまう時期っていうふうに言われてまして、でこれをね、しっかりとメンテナンスしとかないと、秋になると、はい、もうカラッカラのおばあちゃまになってしまいますので、しっかりと夏の養生をね、していきましょう。
じゃ あの美肌は夏がポイントなんですか。
いや、もう夏すごい大切。
本当に。そんなの習ってません。
だから、ね、おそうめんだけで済ますとか。
そうそう、
今年からちょっとね、あの薬味を入れるとか、ちょっとタンパク質添えてみるとか、そういうことをしていきましょう。
そうなんですね。
20代はね、
はい、
何をしても何食べても寝なくても美を保てるし元気なんですよ。
すごい力説されてますけど。
ごめんなさい、急に元気になってきました。
確かにね、
後半になってこのパワー
もうその何十年前かの自分をね、
そうなんですよ、
思い出してしまいましたけど。
そうなんですよ。でもね、もう今はね、今からはね、気血水をしっかりと養うね、はい、食材をとってで、休養して心もね、静かに休めていく。
なるほど。
夏の薬膳ね、一緒に頑張っていきましょう。
そうですね。
はい、次回のね、はい、薬膳ご飯の話もどうぞ楽しみになさってください。
はい、楽しみにしております。
はい、
それでは最後に、ハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
はい、ありがとうございました。ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんでした。竹川先生、今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間でした。